証医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の15回目、喘息治療によるコントロールが不十分な時と題して、慶応義塾大学呼吸器内科教授福永光一さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
福永先生、本日は喘息治療によるコントロールが不十分な時に、どういった対応したらいいかということをお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはじめに、昨年秋ですかね、喘息の予防管理ガイドラインというのが刊行されたんですか？
はい、そうです。昨年の10月にですね、はい、3年おきにこの喘息予防ガイドラインは、刊行されているんですけど、昨年秋2024年度版ということで最新刊が刊行されました。
なるほど。それではまず基本的な質問からいきたいんですけども、喘息とはどういったものか、その概念ですね、簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、喘息はですね、気道空気の通り道が狭窄して、その結果として喘鳴、呼吸困難、胸苦しさ、咳などの症状が出てきます。じゃあなぜそのような気道の狭窄が起きるかというと、それを我々気流制限と呼ぶわけですけど、その根底には気道の炎症があります。炎症すなわち炎症細胞や気道構成細胞などがですね、さまざまな、お互いの作用の中で気道炎症を起こし、さらにその気道炎症から発生して気道過敏性の亢進が起きたりだとか、あるいはその気道が慢性的に長引くことによって気道のリモデリングとか、そういったことが起きることによって、先ほど申し上げた気流制限が起きて、症状が出てくる、そういったことが喘息の概念として捉えられています。
そうしますと、その喘息の診断にあたってはどういったことに気をつけながらやっていけばよろしいでしょうか。
はい、ガイドラインの中にも示されているんですが、実は喘息は診断基準というものがありません。それはなぜならば、例えば血圧みたいにこれぐらいの血圧だったら高血圧とか、あるいは糖尿病のようにですね、ヘモグロビン A1C で、診断が決まったりとか、そういうのではなく、なぜならば喘息というのはですね、非常に幅広い、いろいろな、タイプの喘息が存在することが最近分かってきました。そんな中で喘息のこのガイドラインにも記載されているんですが、喘息診断の目安といったものが書かれています。それを一つ一つ、簡単に、お伝えしますと、まずは症状ということで、発作性の呼吸困難、喘鳴、胸苦しさ、咳、特に夜間、早朝に出現しやすい反復の咳ですね、そういう症状ベースで、こういったものがあるかどうかということや、あるいは変動性や可逆性の気流制限ですね、すなわち気流制限でも戻ることができるような可逆性のある気流制限、要は治療によってその気流制限解除されるような、そういったものがあるかどうかとか、あるいは先ほど申し上げましたように、気道の過敏性や、あるいは気道の炎症の存在、あるいはアトピー素因というよりアレルギー素因があるかどうかといったようなことも、考えられています。またですね、喘息は特に喘息と思って診断していても、実は他の疾患である可能性もあります。すなわち気道が狭窄するような別の疾患が隠れている場合もありますので、そういったものをしっかりと除外していくというようなことが言われています。
分かりました。それではその喘息治療の、ステップですね、これはガイドラインで決められているんでしょうか。
はい、喘息のガイドライン、この我々の喘息予防管理ガイドラインの中には、ステップワイズ法といわれるステップ1、2、3、4といったような治療ステップで治療が行われています。治療1から4に進むにつれて、治療内容もですね、重症度に合わせた、多彩な治療が、特にですね、生物学的製剤といったようなものが最近では我々2009年から、生物学的製剤を喘息で治療として使えるようになりまして、現在は5つの種類の生物学的製剤があるんですが、そういったものがステップ3、ステップ4に含まれるような形になっております。
それではその生物学的製剤の特徴を少し教えていただけますか。
はい、今先ほど申し上げましたように生物学的製剤というのは今5つ日本の中で使うことができます。一つは抗 IgE 抗体、そして抗 IL5 抗体、抗 IL5α 受容体抗体、そして抗 IL4 受容体 α 抗体、そして抗 TSLP 抗体といったような抗体が5つ使えることになっています。まあ、それぞれの特徴を申し上げますと、抗 IgE 抗体は名前の通り IgE をブロックするお薬、抗 IL5 抗体は IL5 というタイプ2サイトカインを中和抗体として作用します。IL5 受容体抗体は抗酸球などに発現している IL5 の受容体をブロックするお薬です。IL4 受容体アルファ抗体というのは IL4 や IL13 といったようなタイプ2サイトカインが作用する点に効いて炎症を抑えるような薬です。抗 TSLP 抗体というのは TSLP、すなわち軌道上皮から産生される軌道上皮サイトカインで非常に強い作用のある TSLP といった分子を抑えるお薬です。まあ、それぞれの抗体製剤にそれぞれの特徴があるんですが、今現在これを我々は抗酸球とか IgE だとか、あるいは軌道上皮から産生される FENO といったような、まあそういったものをバイオマーカーにしながらこれらの製剤を使い分けながら治療に当たっています。
実際その喘息のコントロールが不十分あるいは不良な患者さんというのは結構多いものなんでしょうか。
そうですね、先ほど治療のところで少し申し伝え忘れましたが、まあ、基本的に喘息の治療というのはこういった生物学的製剤だけではなくて、基本はやはり気道の炎症を取るためのお薬、すなわち吸入ステロイドといったような治療になります。でさらに言えばやはりこの気道が狭くなってしまうために気管支を広げてあげるお薬、いわゆる長時間作用性のベータ通刺激薬ラバといったものを用います。これが ICS とラバと言われていて、これがスタンダードの治療薬なんですが、こういった治療薬を用いても喘息がまだコントロール不要な患者さんというのは日本の最新のデータでは3割から4割近くいるんではないかというふうに言われています。
以前は喘息死も結構問題になってたと思いますけども、そのあたりの状況はだいぶ改善されてるんでしょうか。
はい、今申し上げたような ICS ラバといったもう本当に一丁目一番地のこの治療が確立されてから、まあ、この30年余りの間にかつては 5,6 千人の方が年間日本で亡くなっていた患者さんがですね、1000人近くまで、まあ、現在のデータでは、まあ、減ってはきています。しかし一方で、まあ、こういった薬の進歩によってもですね、先ほど申し上げたようにこの治療の中心であります吸入ステロイドや長時間作用性の気管支拡張薬の配合剤を使ってもコントロールがつかない人が4割近くいるという、喘息死は減っているけれどもまだまだ喘息のコントロールがついてない患者さんがいらっしゃるわけです。
そうしますと、その喘息の患者さんの長期管理はどのように進めていったらよろしいんでしょうか。
はい、まず喘息というのはですね、先ほど申し上げたように、まあ、様々な背景や環境因子や、あるいはそれに伴ういくつかのタイプの患者さん、あるいはですね、この吸入剤というのはあくまでもデバイスを使うので、内服薬と違うので、そういった吸入主義が正しくできているか、あるいはですね、一回喘息が苦しいのが良くなってしまうと、その服薬を吸入をやめてしまうケースもあります。こういったアドヒアランスがちゃんと行われているかということを管理しながらやっていかなければいけません。まあ、そんな中でこのガイドラインにはですね、こういった長期管理の進め方といったことで、まあ、一つのアルゴリズムが書かれています。それを簡単にご紹介しますと、まあ、例えば目の前の患者さんが良好なコントロールが得られない場合には、まずは先ほど申し上げた喘息の診断は正しいかということに立ち返ってみましょうと。まあ、我々も経験しますが、喘息かと思って治療していたら実は気道を狭窄するような腫瘍、がんがあったりするようなケースや気管支結核などといった、まあ、特殊ですけども、そういう気管支を狭窄させてしまう疾患もあります。まあ、そういったことはないかどうかといったことを考える。でそれもなければ次は今度は吸入ステロイド等々が服薬アドヒアランスが良好か、吸入主義が正しいかといったことを考え、さらにはですね、喘息の場合は増悪する因子や、あるいはもともとアレルギーとしての合併症があるので、そういったものが正しく管理されているかということを考えます。そういったことをすべて鑑みても全部すべてですね、しっかりと管理されたりとか、あるいはアドヒアランス吸入ができていても、まあ、それでもコントロールつかない人には治療のステップアップをするといったような段階的な考え方の中で喘息治療を進めていきます。
先ほど5種類の生物学的製剤の紹介がありましたけれども、実際難治症例に対して、そういった薬ですね、生物学的製剤をどのように使い分けていって治療していったらいいんでしょうか。ちょっとなかなか難しいんじゃないかと思いますけど、
は
い、
よく聞かれるんですが、我々自身専門医でもですね、なかなかこれは難しいところでもあります、その難しい一つにですね、やはりこのアレルギーとしてですね、喘息だけでなくアトピー性皮膚炎や最近では抗酸球性副鼻腔炎等々いろんな合併症のあるケースもありますし、中には論文的に言いますと、この難治性喘息、一つの薬で生物学的製剤で治療しても今度は違うフェノタイプが出て明らかになってくることもあります、そういったことを鑑みると、まずは例えば併存症がどういうものがあるのか、その併存症と喘息の生物学的製剤で共通するようなですね、生物学的製剤の有効なものはないかどうかを鑑みたりとか、あるいは生物学的製剤を一度使い始めてもやはり4ヶ月から6ヶ月ぐらいでもう一度見直してみて、その人のフェノタイプ、すなわち喘息のタイプが変わってきてないかを鑑みながら、また変わってきた時にはそれに適する生物学的製剤を使っていくというのが一つのこのうまい使い方なんではないかというふうに考えています。
なるほど。それでは次に、その加齢がその喘息の治療に及ぼす影響について教えていただけますでしょうか。
はい、この加齢、これからですね、高齢化社会に行く中で、喘息の治療の中で非常に大きな影響というのはですね、やはり薬剤に対する影響だと、反応性の問題もあると思います。高齢化してくると薬剤に対する反応性が悪くなったりだとか、あるいは薬剤に対する理解ができない、すなわち吸入は主義だとかアドヒアランスの問題があるので止めてしまうと、やはり悪くなったり、使い方が間違えていると必ずしも良くならないケースがあります。そういったことを考えるとですね、やはり高齢者の方々にはですね、丁寧にやはりその使い方だとか、薬の意味だとか、あるいはその薬剤の継続して使う点だとか、そういったことをしっかりとお伝えしつつ、一方でやはりいろいろなですね、合併症がないかどうかも考えながら薬の選択をしていくことが大事なんではないかというふうに思います。
わかりました。福永先生、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の15回目、喘息治療によるコントロールが不十分な時と題して、慶応義塾大学呼吸器内科教授福永浩一さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。